衛星。
ボールが励みでお送りするポッドキャスト番組ラジオ FM、 今週も始まってしまいました。
どうも始まりました。
よろしくお願いします。お相手はいつも通りアーセンと
ファギーで、
またこの2人で、
今回は2人でお送りしていきたいと思います、はい、今回ペドロさん来れない。
先週ね、あの戻ってきてくれたのに、
ね、やっぱりお忙しいらしいよ
そうですね、
まだ所属が決まらないね、本当に引退してしまうのか。
ま、走り続けるつもりなんですね。
まあこの前も走って帰りましたね。
そうですね、一人で走って帰っちゃいました、ね、
ちょっとまた出演交渉がね、うまくいけばまた出ていただきたいなと思いますんで、
はい、もう楽しみにお待ちしております、
はい、また新たなゲストの皆さんもね、引退されてなくてもらってぜひ来ていただければと思いますけど、まあ、そんなちょうど先週にですね、お届けしたワールドカップ予選も、まあ、煮詰まってきた状況をお伝えしたんですけども、今回はちょっと、アーセンファギーで無責任トークね、
そういうのを待ってましたよ。
ちょっと思考変えてですね、はい、どこよりも早い優勝国予想と。
ワールドカップ優勝国予想。
優勝国予想と。
そろそろ出揃ってきたんで、ね、まあ、ここらでやってしまおうかなと。
まあ、勝手にプレーオフの結果も含めちゃうってことですよね。
ああ、いいですね。
まだ行われてもいませんから、
はい、
はい、
実際プレーオフね、どこが回ったのかすらちょっと全部把握しきれてない。
じゃあちょっと読み上げましょうか。
ちょっとお願いします。
ヨーロッパ予選の状況はですね、
はい、
まず決定国がデンマーク、スイス、スロバキア、ドイツ、スペイン、イングランド、セルビア、イタリア、オランダの9カ国ですね。でプレーオフに回ったのがポルトガル、ギリシャ、スロベニア、ロシア、ボスニア・ヘルツェコビナ、ウクライナ、フランス、アイルランド、この8カ国になります
。おー、なんか旧ユーリングスラビアが強いですね。
まあ、この中で、まあ、この勝手にこの8カ国を見たときに、まあポルトガルどこですかね、フランス、ロシアあたりは結構抜けてくるのかなと。
ロシア抜けますか。
まあ、イーリングがね、
どうですかね、ここは。
どうですかね。まあ、しかし、予選はですね、1分け2敗ということで、勝ち点も22取ってる2位はですね、なかなか他のポットにいないですね。非常に強い。
もうちょっと、ドイツが飛び抜けちゃったってことですか、じゃあ。
ドイツは相当強いみたいですね、今。
圧勝。
まあ、2分けしておりますけど。
本当にあれ、それより2分けしかしてないと、
はい、2分けしかして
ない、マイナス4しかないと。
素晴らしい、
素晴らしいですね、
もうこのチームも一応アイフィンランドとかウェールズとかちょっと怖いチームもいましたからね、このグループ、
うん、まあ、アゼルバイジャン、リヒテンシュタイン置いといて、
まあ、ちょっとね、
ウェールズもね、意外にやるときやりますからね、
まあ、ギフスは引退しましたけど、やっぱり、
うん、
いつもながらソリッドなチーム
ですね、
作り上げていますので、まあ、こんな8カ国も合わせてですね、まあ、一応ワールドカップ出場国を、まあ、アフリカもまだ決まっていない状況ですけども、まあ、現在のところですね、まだチャンスが残されているのがカメルーン、ガボン、チュニジア、ナイジェリア、アルジェリア、エジプトと、まあ、この辺がまだ、この中が3チームがおそらく出てくるだろうと思われています。やっぱり大本命と言っていいのか分かんないですけど、ガーナ、コートジボワールというところはもう早々と決めておりますからね。
そうですね、まあ、ちょっとエジプトとか確か昨年2年前でしたっけ、昨年でしたっけ、やなアフリカネーションズカップ優勝しました。
しかも2連覇、
2連覇なのにこんなちょっと苦戦してる感じですよね。
このグループで現在2位ですね。1位と勝ち点3の差があります。
5試合で3勝1分1敗
はい、
成績的には悪くない気するんですけどね。
アルジェリアってちょっと申し訳ないんですけど、あんまりチェックしてなかったんですけど、そんなに強いチームなのかなっていうところがちょっとまだわからないんですけど、
なかなかね、アフリカの予選
ちょっとなかなか映像がね
ちょっと届かない。
うちのスカウトもちょっと最近サボってるらしいんで、はい、逆に言うとナイジェリアはなかなかまだ苦しみが取れない。
チュニジアも、
まあ、前回ワールドカップ出てます
ね。出てますね。なんだかんだ強いですね、チュニジアは。
チュニジアは
そんなに派手じゃないですけど、
このグループもですね、勝 1と2の間に占める。まあ、さらに熾烈なのがグループ1のですね、カメルーン、ガボンの差が1ということでですね、まあ、トーゴが早々と落ちてしまいましたので、まあ、失意の来日だったので、さらに失意に落ちてしまった。
それ主力は来ないわっていう感じ
やってらんない
やっても
ないということですね。
でこの前ちょっとみんなと話してたんですけど、
はい、
東郷あの確か仙台でやったんです
よ、ね、はい、
はい、でわざわざ何十時間もかけて成田に行ってで横浜で試合かと思いきや、
はいはいはい、
続けて宮城ですみたいな、そういうのはちょっと辛いだろう。
その時ハブ空港の院長もつかなかったからまあいうところもありますけど、でですね、まあ、北中米カリブはですね、まあ、コスタリカが、プレーオフに回ってですね、まあ、あのウルグアイと対戦することになりましたけど、まあ、ここはもう間違いなくあと残り 0.5 枠はどうなるかというところでですね、またアジアもあと 0.5 枠がバーレーンとニュージーランドどちらになるかということでもう決まっておりますね。で南米に関しても、そのウルグアイを除いてもう決まっておりますので、まあ、ヨーロッパとアフリカ以外はほとんど決まっている
そうみたいですね。
いう中でですね、
うん、
ぜひ優勝予想していきたいなと思うわけですね。
わかりました。
まあ、単純に今大会スターが、まあ、前回ドイツはロナウジーニョの大会になるんじゃないかと言われて、マテラッツィの大会になったわけですけども、
マテラッツィ
で2002年はジダンとビーゴの大会になると言われながら、まあ、あのロナウドの大会にね、
なってしまいました。
なってしまいました。で今回もおそらく今思うであろう大会が違う大会になると、その辺もちょっと予想してないなと思うんです
けど、まあ、でもあれですよね、各南米アフリカ、まあ、優勝は南米アフリカ、まあ、ヨーロッパの同国家から出るとは思うんですが、
まあ、まあ、アジアのチームベスト4狙い
ですから
ね。まあ、オーストラリアがどうなるか、
まあ、ただ現時点で優勝は無理ですよ、ね、アジアは。
まあ、そうですね、やっぱり強豪国を3チームはおそらく倒さないと、最低でも。
最低でもですか、ね、
最低でも、まあ、ベスト8以上も全部強豪なんで、なんとも言えないんですけど、まあ、ちょっとなかなか厳しいかなというところありますね。
でそう考えるとこう、各大陸の
王者ですか、
王者をこう、
あ、ピックアップしていけば自動的になるんじゃないかと。
そのどれかなんじゃないかなっていう気がするんだが、
まあ、それか、まあ、ある大陸に2カ国ぐらい偏っても、まあ、間違いではない
です。間違いでは
ない。それはちょっと、ある意味、出さんってきたのか、さすが頭のいいアーセル。アーセル展開。
信じていきます
か、ね、はい。
心理学者、ね、
じゃあ、まず、まあ、どうしますか、本命大穴、本命対抗大穴でいきますと、大穴から上げていきましょうか。
そうですね、
やっぱり今回大穴として考えられるのがやはり開催大陸アフリカからこの優勝を争う国が出るんじゃないかというところもちょっと注目でありますけど、
あの前々回大会でしたっけね、南アフリカが確か初出場かなんかをした時に、初出場じゃないのかな、
まあ、トルシエ時代ですか、白い魔術師、
あの時の南アフリカから相当強くならない限り、
あ、
今回南アフリカ開催国ですけど、
はい、
と厳しいんじゃないかなと。
あのブラジル、元ブラジル代表監督のパレイラが辞任したということもありましたし、うん、なかなかこうチームがどういうチームなのか見えてこない。
見えてこないですね。
まあ、まあ、やっぱり開催国枠ですので、ちょっとその辺は厳しいのかな。
うん、
まあ、よくてベスト16狙いな。
まあ、入れれば、
多分同
じじゃないですか。
そうですね。ということは、絞られてくるのが、まあ、もう出場を決めてるガーナ、コートジボワールに加えて、まあ、アフリカ王者のエジプトが来るか、行けるのか、またエトウがいるカメルーンかとか、まあ、そういったところが優勝を狙うとなると、そういうスーパーなタレントがいるところで、厳しいのかな。
そうですね。ただ、カメルーンは、チーム内で、こう、
はい、
いろいろあるみたいですからね。
まあ、まあ PK を蹴るとか蹴らないとか、
はい、
いうのを揉めたのもありましたしね。
で、おそらく、まあ、これ勝手な予想ですよ。
はい、もう今勝手にしかできないですからね。全然未来の話ですからね。
勝手な予想なんですけど、多分カメルーンのチームの中で、はい、その自国 所属の選手とヨーロッパ所属の選手で
深い
格差が出てきてるんじゃないかな、
まあ、リアルに金銭的なところで違ってきますよね、どう考えても。
ってくると思うんで、でそれを嫉妬じゃないですけど、まあ、まだカメルーンでもいくらヨーロッパに流れてる選手が多いとはいえ、
はい、
まあ、自国所属の選手の方が多いですからね、アフリカのチーム
はどこも、ね、まあ、その平均値が高いのが、まあ、特徴ではあるんです
けど、そうね、
まあ、特に身体的な平均値もとてつもないです、うん、まあ、そうやってくるとやっぱりこうヨーロッパ所属選手が多い、現在多い国というとやっぱり昔ですと、まあ、カメルーン、ナイジェリアというところは間違いなかったんですけど、今で言うとむしろガーナ、コートジボワールというところは、
そうですね、最近ガーナはアンダーセブンティーンとかテンティーンの世代とはすごい強い、
そうですね、
圧倒的な強さを誇ってたんですけど、まあ、なんか A 代表だとそれがうまく機能しない、
やっぱりエッセン、ムンタリ、アッピアン、
そこら辺ですよ、ね、
中盤で何でもできる3人がいると思うんです
ね、でそれをこうどう組み立てるかっていう、協会の強化の一貫性とか、
そうですね、
そういうものが、まあ、今までは整ってなかったんじゃないかな、ただ次第に強くなってきましたね、大学
も。いや、本当強いですね、まあ、あのドイツの時も結構、1旋風巻き起こしましたし、
そうですね、
まあ、あの時はちょっとコートジボワールが死のグループに入ってしまってですね、ちょっとなかなか思うように、結果としては残らなかったわけですし、やっぱり、まあ、ディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードと、非常にいい選手が揃ってるんです。まあ、なんといっても、まあ、ちょっと肉々しいところもあると思うんですが、トゥーレ、兄弟、ゲアとコロがいる、それに加えてドログバ、カルーが、
まあ、なんか選手は揃ってますよね、そういう
ピッチャーと、揃ってますよね、各ポジションで揃ってますよね、
はい、やっぱちょっとガーナで知ってる選手は、
はい、
もうさっき3人ほど上がりましたけど、
はい、
まあ、それぐらいしか正直ないんですが、
はい、
これはちょっとアフリカ勢ではもうそろそろガーナ来るんじゃないかな、
むしろコートジボワールを上回るのではない、
うん、
確かに平均値の高さっていうのはコートジボワールはもうスター選手は非常に目立つんですけど、
うん、
ガーナの方がチームとして、まあ、あのオシムとやった時もそうですけど全体的にすごい上手いんですね、
そうですね、安定の力強さとかチームとしてのまとまりっていうのは結構高いレベルにあったんじゃないかなっていう印象を受けたんで、
ヨーロッパ的ですかね、はい、ということはもうアフリカからはガーナが大穴で来るだろうと、
ちょっと、期待も込めて、
期待も込めて、
そうなると面白いぞっていう
一戦の大会になると、
はい、
ああ来ましたね、
もう潰すだけじゃないぞ俺はというところ、
実はファンタジーさんなん
です、ファンタジーも見せるぞというところも、
まあ、あのチェルシーでもたまにファンタジーを見せてますからね、まあ、ちょ周りがあまりにファンタジーさん揃ってんで目立たないところであります、
うん、
じゃあまず大穴としてアフリカ大会ガーナと、で次に、どこから出すか、まあ、ファギーですとおそらくヨーロッパから2カ国出したいところなんですけども、
ちょっとアーセン的にはですね、やっぱ南米も、
まあ、もちろん南米を捨ててはおけないですよね、これ本命を2つ出すっていうのもありですよね、
あ、そうですね、
はい、何のための対抗なんですかね、まあ、南米大陸を見ていくとですね、まあ、現在のところ決めているのがブラジル、チリ、パラグアイ、アルゼンチン、まあ、そしてプレーオフに回ったのがウルグアイということですね、
で、あの南米で一つだけ言えることを、はい、確実だと思うんですよね、
はい、あ、どうぞ、
あのアルゼンチンはないです、
神は昇天できない、
はい、天に召されちゃう、
いやでもアルゼンチン今なんていうんですか、年齢層といいチームのバランスとしては非常にいい時期にあるんですよね、ベテランと若手がバランスよく、
選手は
間違いな
くて、もうブラジル、アルゼンチンは南米でもう続けてます、
まあそうですね、
ただ指揮官がもういかんせん、
まあ、人の気持ちはなかなか理解しづらいですけど神ですからね、
ね、感性で生きてきた人は感性できないと思
います、はい、あ、まあ、かつてのもう一人神がいましたけど、
はい、
なかなか指揮官としては難しいところはある、
難しいと思いますね、
まあ、そんな中、まあ、ブラジルはもちろん組織的な素晴らしいチームを作り上げたんですけど、またチリがですね、またいいチームを作り上げて堂々の2位通過と、
岡田監督はチリとやりたいって言って、チリと
言え
ば、
そうですね、
言ってます
ね、はい、まあ、何回も、もう2回ぐらいは対戦してると思うんですけど、うん、 これビエルサかなと思ってね、アルゼンチンに初の金メダルをもたらしたもの、
まあ、やっぱそれだけその実績がある監督っていうのはやっぱなんて言ったんですかね、リズメリズメでチームを組み立てていくことが多いと思うので、
そぎ落としてますよね、まず無駄なもの、
そういう監督が率いているところはやはり本当に、まあ、タレントはもちろんなんですけど、まあ、結構のホースっていうのはこういうところをチリがよく表してるんじゃないか
な、そんなチリを抑えて情熱とリズメでトップを取ったのがブラジル、ドゥンガブラジルです。
もう、まあ、ちょっとアーセン的には、
はい、
ドゥンガ、
ドゥンガ
日本にいた頃、
はい、
その前、
その前、
さらにその前からちょっと好きだったんですけど、
あ、あまり国際的に評価されてない、ね、
まだされてない時期ですね。アメリカワールドカップの、
ね、あ、はい、
94年ですかね、
ロマーリオを怒鳴りつけたという伝説の子
です。そうです、もうロマーリオ、ベベットが絶対的にエースで2人君臨してまして、
はい、
その時にちょっと警察のプレーでサボったんですね、ロマーリオが、
はい、
その時にドゥンガがもうアンタッチャブルな存在だったロマーリオに対しててめえ殺すぞ
上の男が
もう割ってんのかぐらいの勢いでこう説教をした時に、
ああ
こういう人はいくら上手くてもやっぱ必要なんだな。でその後やっぱピリッとチームが締まりましたからね。
ああ、まああのチームはそうですよね、スターがいる割に、まあ、今のブラジルソリッドな、
うん、
非常に点を取られずいいチーム
でした。かなり完成度高かったんですよね。今のブラジルっていうのはそれぞれのちょっとブラジルにちょっと近いような気がする、
ね、確かにもういいスターはいるんですけども、それが目立つことなく、
うん、
チームとして目立っている、
うん、
非常にいいチームだと思います。
でも南米からどこが抜けてくるかっていうのは、ね、ブラジル大本命、
まあ、あのヨーロッパ北大陸以外のワールドカップめっぽう強いと、
めっぽう強い、
ね、もう今までそれは南米大陸だったからっていうのもあるかもしれないですけど、確かにブラジルはもう間違いないですね。まあキーマンを上げるとしたら、
キーマン一人上げる、
まあ、一人とは言えないかもしれないです
けど、ちょっと難しいですけど、まあカカの出来にかかってるかな
と。まあカカとあとメロですか。
うん。
フィリペメロ。
彼もいいですよね。
いいですね。もうユベントスが取るだけの選手ですよね。あと個人的に興味あるのはジエゴが生きるのか呼ばれるのかというところ。
うん。
まあルイス・ファビアーノばっかちょっと目立ってる感がありますので。
やっぱ最終的にジュンガが選ぶのはそういう献身的なプレーができる選手
です
だと思うんで、まあ選手は残りのねあと1年そこら辺磨けば、
そうですね、
目にかなうんじゃないかな、
まあ、献身的といえばおそらくマンチェスター・ユナイテッドか1人ブラジル人プレーヤーが選ばれるのではないか
な。いやいましたっけそんな人。
言いますが、朝から
いや
素晴らしい、まだ21歳のタレントですからね。
チャンピオンズリーグ決勝で空振りしちゃった人ですよね、確か。
アーセナルが先に怪我されたブラジル人の方がいましたけど。
あ、いますね。
10番。こう呼ばれるのかな。まあ、大注目な。思います
ね。まあ、あと1年ありますからね。
そうです
ね。もう決まったところは、まあ、どんどん新しい選手試して。
ちょっと、また、この残りの枠がどうなるかというところが非常に注目だな。
で、南米からブラジルで間違いない。
まあ、確かに対抗で、まあ、あの、質化で言えばアルゼンチンだと思うんですけど、やっぱりちょっとその、まあ、采配に若干疑問が残るなというところがあります。
マラドーナが変われば、おそらく一番わかんないですよ、アルゼンチン
は。ただ、アルゼンチンって、日韓ワールドカップもそうですし、選手は言ってもなぜか計算できないイメージがいつも付きまとうんですよね。まあ、本番になると絶対不審に落ちるのがトップスター
だ。アルゼンチンの選手はちょっと
何がなんですかね、
気分屋なんですかね。何なんですかね、
何か楽しめないんですよね。
うん、
今まで楽しめてたのはバティぐらいじゃない
です
か、うん、ということで。アジャラもきついを味わいましたからね、疑問なんですかね。まあ、ということで、まあ出場国数からするとですね、やっぱりここから2チームをちょっと選びたいなと思うのはやっぱりヨーロッパ大陸ですね。
もうアーセン的にはもうヨーロッパ2チーム上げろって言ったらもうすぐです。
まあパリも2チームはすぐではないですけど、まあまあ1回で1チームはまあ間違いないのはお互いにあるんじゃないかな。
あら、これ一緒ですかね、珍しく
一緒じゃないですかね。まあ育ててもらった国ですから。
え？
あれ違うんですか。あ、まあまず大陸チャンピオンから呼ぶんですね、ここは。
ですよね。
あ、まあ大陸チャンピオンね。まあスペイン。
スペインは今ノリに乗ってますから。
まあ10戦10勝ですかね。
10戦10勝
得点28でございます
。おそらく全勝したのがオランダとスペインしかないんじゃないですか。
まあイングランドがちょっとこけてしまいましたんで。
そうですよね。
はい。
もう、
まあでもオランダもそうですね。オランダはちょっとチーム数が少ないのであれですけど、まあスペインは本当に充実の時期にあるな。
今はあれですね、あの以前はヨーロッパチャンピオンになった国は2年後のワールドカップで優勝できないってジンクスが
ありましたね。
フランスがそれ破りましたからね。
ああ、あの疑惑のゴールデンゴール疑惑ではないですけど今は懐かしいゴールデンゴールの時代ですかね、トルゼゲの。
なのでもうそのジンクス通用しないんでね。
でもあれはワールドカップの後のユーロでした。ユーロの後のワールドカップっていうのはこの前のギリシャというあまり活躍できないイメージ。
いや、まあギリシャはあの大穴で、
あ、まあまあもちろんね、あれはある意味ドリームサクセスストーリーでしたけど、
ね、あのちょっと話それますけど、
はい、
あの以前ユーロの優勝国予想やったじゃないですか
やりましたね、それ個人的にやりましたね、
はい、その時にあの1位ポルトガルで最下位がギリシャって予想して、その2チームが決勝まで行っちゃったんですよね。
あの、まさにその間をついてパリ優勝
やりましたね。
やりましたけども、まあ今回やはりスペインはまあもう明らかに充実、しかも監督のレベルが上がってるんじゃないかなと、うん、やっぱりデルボスケですからね。あと本番でちょっと変なことやんなきゃいけないので、そこは硬いのかな思いますけどもね。
あれだけ、
そうですね、
まあ、そのスペインに対抗できるところは何かってことですよね、ヨーロッパで。
まあ、プレーオフ勝手に抜けるであろう予想も含めて可能なんですけど、まあ、一つ、まあ、ちょっと触れておきたいのが前回チャンピオン、イタリアの敵ということですね、うん、まあ、なかなか苦しんでるな。
なんかね、今回のイタリアとかも本当に優勝する力があって優勝したのかっていう、
まあマテラッチ、グロッツソですよね、まさにすごかったですかね。あそこまであの1大会で輝いてその後輝かなくなった選手っていうのは、
うん、
まあそこはでも得意ですよね。あのロッシという限定スターが生まれる時、
好きな気持ちもそうですね。
ああそうですね、
必ず1人出てきますね、とりあえず、
ま
あ、
今回そのもうネタ切れだろうというところはありますけど、まあ、対抗シュールのはどこかということで、やっぱりハギーとしてはまあ一か国絶対あげたいと。
もうね、見た感じで、
はい、
まあ、一か国絶対これだろうっていうの
は。じゃあ先に行ってもよろしいでしょうか。
どう
ぞ。イングランドぜひあげたいな。
お
お、まあ、なんといっても監督にもですね、
好きですよね。
カペロって好きですよね。カペロは知ってますね。どうやったらサッカーっていうのは
点が入るか、
最もシンプルにいくのかと。
点が入って点が入るかじゃないですね、勝てるのか、
勝てるのかです。別に点入んなくても勝てるんです、
うん、
それは今までのイングランド人には全くないメンタリティー
だ。なるほど。
エリクソンはどうやったら負けないのかっていうことを教えてくれたんですよ。
エリクソンはどうすれば女の子にモテるのかっていうのを教えてくれたんじゃないですか。
いや、それは自分で試したの
ね。あ、試したね。
よく映ってましたよね、あんなハゲ頭でビーチで映ってましたけども
。若干ね、エセ紳士っぽいですから
ね。ちょっと怪しいですね、最近。金が生まれる時にはどんどん行きますから
ね。もうじゃないですか。
もうでもそんなイングランドはどう評価されてます
か。僕もいいとは思うんですが、
はい、
やっぱあの優勝するほどの総合力とインパクトがちょっと欠けるかな。
ああ、でもカベックを勝つ時のチームってインパクトないですよ。その方がいいんじゃないですか。
あの功を消してるんだよ。
そうなんです。功はいらないんです。まあ、ていうか消えちゃうんです
戦術的にはめ込んでると消える
か。誰が来ると誰も消えちゃう。
イングランド、どういう選手が、まあ、これからまだあと1年あるんで、オプションとしてどうなっていくのかっていうところも、
まあ、注目の、まあ、でもほとんどもう骨格は決まってるんじゃないかっていう噂です、まあ、そうですね、あと 3,4 人のレベルで移動するか、
うん、まあ、ちょっと出し入れがあるかなっていうぐらい、
ね、そうですね、まあ、今後の成長もあると思います。じゃあそんなちょっとイングランドではなさそうなの、
うん、
どこを上げるのかちょっと注目なんですか。
あ、いいですか、
母国ですか。
いえ、母国じゃない。
母国は出れますか。
ちょっと分からない、
ね、ちょっと今日星占いをしてないんで分かんないんですけど、じゃ母国ではない。
母国ではなく、
はい、
やはり同じく、
はい、
予選で全勝した、
予選で全勝した
オランダ。
あ、オランダと来ましたか。
そろそろ
我が日本に押されまくったオランダ、
国際大会で結果を残してもいいんじゃないかなっていう。
いや、結果残してると思います
よ。いや、ただそのベスト8ベスト4に残ったっていう結果の残し方ではなく、
はい、あ、それ以上のものがあるか、
トップ2に入り、さらに
優勝すると、
トップに上り詰めると
オランダにですか。
はい、
ああ、
でオランダはもう毎回毎回もう選手はすごい選手がどんどんどんどん出てきてるんで。
でも例えば前回大会の時ですと、まあ、ファニス・ロイがいて、まあ、ロッペンがいてという、まあ、世界最高峰の地位にありましたけど、今回の大会は世界最高峰で呼べる人あまりいないんじゃないですか。グッドプレーは揃ってるんです
けど、ね、グッドプレーヤーが揃ってるチームが勝つんだよ。
まあ、イングランドです
、はい、イングランドもいい線ついてるん
です
。ただチームとしてのまとまりがどうなのかなっていう時に、
まとまりには定評のないオランダ王国で、
はい
はい、もう昔ほどダビッツがいないからかもしれないですけど、うん、触れない。
なんかかき乱す選手がちょっと減って、なんか派閥があったらしいんですけど、オランダの中
で。昔はまあちょっといろんなタブー視されるようなあれがあったと聞きますけど、
それがだんだん、まあ、落ちてきたかなっていうところが、まあ、オランダを押す理由の一つですね。で、まあ、キーマンは、うん、まあ、分かると思うんですが、キーマン、オランダでキーマンといえば、まあ、アーセル郊外の一人いますね。左利きのテクニシャンが。
アーセル郊外の左利きのテクニシャンといえば、
ファンがつく。
アンデルさん。
ハギー郊外じゃない。
まあ、子外ではないですけど、やっと来ていただけたら、アバンペルシーがチームになると
。今シーズンちょっと 今のところ絶好調なんでね。
確かに、あとスナイデルがですね、インテルっていうかちょっと羽ばたきますよね。
だからスナイデルとあとファンデルファールですか。
はい、
あの2人
ベストコンディションなら結構間違いない。
なんであんなにレイズされてんのっていうぐらい、
ちょっとレアルでは辛い時期を送りましたけど、まあ、先に羽ばたいたスナイデルはイタリアでも羽ばたいた。
おそらくあれですね、ボーズの人はスター性がないと見なされるんじゃないですかね。
顔ですかね。
なんかそんな気がしてならない。
スペインは顔で選ぶと、
うん、
まあ、そう、まあ、今まで、まあ、フィーゴがかっこいいかどうかさておき、まあ、確かにレアルのスターと呼ばれた人はどちらかというと顔が整っている。
まあ、だってフィーゴはあれですからね、大優秀だったんですかね。
俳優ですね。ああ、はい、あ、そうですか。じゃあレアルではそれでダメ。まあバルサは別に顔は関係ないですか。
全然関係ないです、
ね、うまきゃ使う。
そうですね。
オランダですか、来ますか。
そろそろ来ちゃうんじゃないかなと。で、日本代表に押されてたってさっき言ったんですけど、
はい、
押されてたのは、あれ前半の日本代表が普段できないあのハイプレスをやりましたよね。
まあ、あれを止めれるチームは世界にはない
と思います。いないと思いますよ。
あれは日本の武器ですよね、ある意味
で。それをやっぱやりきられたら勝てないんですけど、
はい、
ただやりきれませんので。
まあ、そうですね。しっかりあの後立て直したところにやっぱ精神的な強さもあるのかな。
もう絶対的な自信持っちゃってますよね。やっぱ予選を全勝通過、
全勝ですね。いち早くヨーロッパで、
はい、
予選通過を決めた国。じゃあこの4カ国、ガーナ、ブラジル、そしてスペイン、オランダ、イングランド、 いや5カ国で、
ファギーさんあんまりイングランドそこまで、
いや今
ストロングポイントが監督力しか上げなかったんですけど、最後に何か、
いやまああのディフェンスは間違いないと思うんですよ、はい、ある意味このセンターバック、まあ、ちょっと最近リオ・ファーディナンドの衰えがちょっと気になるところはあるんですけど、うん、まああの全世界を見渡してもあそこまでのディフェンスがいるチームはないんじゃないかと、
うん、
まあ、ちょっとイタリアが最近落ちてますもんね、フランスもそういうところではないという中で、まあ、ディフェンス力は間違いないと、あと攻撃力という点に関しても、まあ、ジェラード、ルーニー、まあ、あと誰ですかね、右で出るとしたら、まあ、今のところレノンですかね、この辺を止めれるのかという、まあ、いないだろうなということを考えると、守りさえして1点取れば勝てるんじゃないか
と、
つまらない優勝するんじゃないかなというふうな予想があったと思います。好みにはないですか、
考えですか。
ということで、あのアジアの最後ちょっと触れたいんですが、最近あの日本代表の試合が行われましたけど、まあ、ベスト4というところが、まあ、一つの、目標でありましたけど、まあ、その辺も、応援していきたいと思いますので、
そうですね、母国はどう考えても応援してしまうんで、まあ、ぜひベスト4行ってほしいと、
はい、ちょっと期待を持てる、
そうですね、
選手がどんどん出てきましたね、はい、じゃあまたですね、ペドロさんももし駆け抜けていくのを捕まえたらですね、また日本代表としていきたいなと思います。
まあ、彼は出国を止められる可能性もあるんで、
まあ、仮眠切っちゃってきましたね、
はい、
ちょっと写真と照合できる、
ちょっと違うだろう、
まあ、あくまで謎の男ですから、またぜひ出演していただけたらと思います。
私もあの退席しないようにお願いして、まあ、また
あ、また次
コンスタントに、
はい、そうですね、
出れるようにしたい、
ファギーの語りだけでは面白くないぜひとも出演してください。
はい、わかりました、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。